皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていく番組になります。はい、今週の司会進行は私急ぎ身になりましてご一緒いたしますのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑いですね。
暑い。そういえば、はい、なんか一個あのいただいたお便りを読んでないお便りがあった気がする。
はい、
少々お待ちください。今ちょっと用意します。はい、
用意してる間に近況報告していいですか。
はい、どうぞ。
私あさっての日曜日トレランするんです。
ああ、大会？
違います、奥多摩で。
へ、
ちょっとこの間自分で適当にやった陣馬さんから高を除けば人生初トレーラーになりまして。
誰かと一緒に走るんですか？
はい、私のハードコアハイカーのお友達、元 PR1 の小谷さんです。
へ、
小谷さんトレーラーがやってみたいよって言ったら、よし、じゃあレースを申し込んでまずは練習に行きましょうって。
あ、レースももう申し込みました。
いつも、はい、9月20日ぐらい。
あ、すごいね。もうじゃあ
樹海を走るやつ。
富士山の？
そうです。
へえ、
樹海100キロのやつ。
そんなわけないじゃん。十数キロで。
で、明日は、明日じゃないや、日曜日は何キロ走るんですか？
日曜日はですね、まあ、12キロぐらい。
どっからどこまで？
まだね、もしかしたら飯能の伊豆ヶ岳かもしれないのと、ないしは奥多摩の朝なんとか峰、ね、なんだっけな、朝
宣言、
あ、それ、え、宣言何、うん、
宣言、朝間って書いて宣言って読む、なんだっけ、なんかあるよね、
あの例みたいな、あの、わかります。
うん、
それです、うん、頑張ります。
はい、
人を守る会の蛇の目温泉に入ってこようと思います。
人、
日本人を守る会って、
人を守る会、
はい、あるんですけど、うん、東京にも人を守る会があるんだと思って、
うん、
そこ通るルートだから。
そんな人があるんですか？
でしょ、東京に人なんかあんのって思いますよね。うん、あるらしいです。
駐車場に車がたくさんある人みたいな。
全然人じゃない。
あれ、なんか人を守る会の定義はそういうことじゃないんですよ。う
ん、あ、山奥にあるわけじゃないんだ。
いや、山奥なんですけど大体。うん、だってああいう立山の御栗ヶ池温泉とかもめっちゃ人いっぱいいるけど、あそこ人を守る会の人だから。
うん、
うん、定義は人を守る会でググってください。
はい、
はい、私の
靴は 何で走る？
靴はね、ちょっとあれです、今登山用で履いてるアルトラのオリンパスっていうのが、あれ本来トレランもいいよって靴だから、
ほう、
それで行こうと思います。
なるほど。
天気暑いんじゃないですか？かなり
天気暑いです。
暑いんだ。え、でも山の上だからちょっと涼しいじゃない？
山の上って言っても低山だからそんな変わらない
よね。奥多摩なんかクソ暑いと思います。
大丈夫なのか。
小谷さんあれだから、ハードコアだから。
まあ、小谷さんは大丈夫だろうけど。
いや、
う
ん、小谷さんは大丈夫です。じゃあ、現在はあれです、木の戸屋さん北海道コンフェクトグループの広報をされていらっしゃいます小谷さんです。はい
はい、
はい、
で、おはがきが、
はい、これ読んでないと思うんだけど、ソロさんからのお手紙で、
うん、
あの6月17日にいただいてて、ちょっとタイミングがずれちゃった。
だいぶ経ってしまいました、すいません。
はい、いつもお三方の投稿楽しみに拝聴しております。ファッションの勉強のために聞き始めたポッドキャストですが、今では職場の自然な会話に自分自身も混じって聞いてる感覚になり、元気がもらえて火曜日の更新を楽しみにしております。で、なんか、180回で、視聴者、あの聴衆者、あのリスナーからのコメントで、横山さんおすすめのお食事どころの話がありましたので、負けじも私もきちんと聞いてますアピールをしようと思いメッセージしましたと。ありがとうございます。なんかね、僕が前に進めて配信の時に韓国映画のバーニングが面白いって、村上春樹のナヤを役が原作の韓国映画のバーニングが面白いという話をしたら見てくださったと。で、なんか原作は読んでないのですが、主人公の持つルサンチマンを刺激する描写が生々しくて、少し苦苦しくなる映画でしたが、とても面白かったですと。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ステッカーを期待してますと。PS、今年配信したポッドキャストの中だと、170回のシーンの回と、180回のアパレルドッグの回が特に面白かったですと。 これからのポッドキャストも引き続き楽しみにしておりますと。
横山さんファンですね。
ありがとうございます。
よかったですね。
はい、すいませんね、心が温まる。
よかったですね。
お手紙、
自信を取り戻せようでよかったです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけでいつも引き続きお手紙は常に募集しております。
はい、
はい、で今日のテーマいっちゃいましょう。
はい、今日のテーマなんですが、私最近ファーストリテイリングという会社についていろいろ思うことという大変ざっくりしたテーマでお送りさせていただけますでしょうか。
ユニクロの会社。
そうです。うん、ユニクロや GU の会社で、で2本立てとして、まあ、なんつうかちょっと人にフォーカスしようと思って、人に、いや人に、そうそう、1本目は、はい、2本立てのうち1本目はちょっと柳井浩二さんの最近の活動に注目したいと思いまして。
柳井浩二さんって誰ですか。
柳井会長のご子息です。
うん、息子さんが社内にいると。
はい、うん、お二人いらっしゃって、次男さんの方ですね。
あ、長男と次男がいるんですか。
はい、うん、そうです。お二人とも社内にいらっしゃいます。で浩二さん、この柳井浩二さんなんですが、サステナビリティの年1回のこう会見、発表会、説明会に出ていらしたりとか、
うん、
あとこうアスリートとユニクロとでこういろいろ一緒に組んで、子どもたちにみんなスポーツの機会を提供しましょうみたいな、そういうイベントとかもいろいろされているのを柳井さんの、まあ、柳井さんっていうのはいっぱいいるからよく分かんないね、浩二さんと呼びましょう。
はい、
浩二さんがそうこう司っていらっしゃるんだなというふうに私見ておりまして、まあ、だからそういうサステナビリティであるとか、うん、まあ、なんていうんだ、そういう CSR 的な、今時 CSR っていうのかな、うんうん、まあ、そういった部門を司っていらっしゃるなと思うんですが、
あれリンクセオリーの会長もしてる。
それは柳井和美さんですね。
あ、なるほど、そっちじゃない方か。
和美さんはお兄様の方ですね。
はい、
一回あれでしょ、 WWD ジャパンの表紙にも出ていただいた。
あ、鏡割りのやつかな。
餅つきじゃない、
餅つきか。はい、
何かというと、ボーグファッションズナイトアウトでアナ・ウィンター様が来日した時にセオリーの店頭でアナ・ウィンターと一緒に餅つきした写真を表紙に使わせていただいたんですよね。
なるほど、
20年ぐらい前に。
はいはい、
っていうのを置いといて、で柳井浩二さんのお話なんですが、
はい、
最近私お会いする機会がありまして、
お、
ユニクロさんがですね、ピースフォーオールというチャリティー T シャツのプロジェクトをやっていらっしゃるのは皆さんご存知かと思うんですが、はい、まあ、1500円で T シャツ買うと利益の全額をああいう UNHCR、うん、国連難民高等弁務官事務所、
はい、
とか、まあ、そういうなんだ世界のお子様を何でしょう、サポートするとか女の子をサポートするとか、うん、そういう組織を通じてその利益の全額をサポートしましょうという取り組みをしているのがピースフォーオールという T シャツのチャリティーのプロジェクトなんですが、
はい、
まあ、それがこの間大阪の万博の、
うん、
あれですわ、国連パビリオンでそのこういうピースフォーオールの展示をしますとか、
うん、
実はユニクロってこういうふうに難民支援をずっともう2001年ぐらいからずっとやってますみたいな話をですね、
はい、
展示を一時期されててもう終わっちゃったんですが、その万博での展示は、
うん、
でそこで会見されたから行ったんですね、
うん
うん、
でもちろんその記者会見では喋られるじゃないですか、
うん、
でもちろんそういうところに喋るのは私たちもそれはなんていうんですか、企業の幹部だから出てくるから当然なんだけれど、なんかそうじゃなくて、この人ってそんなところにまでちゃんと自分で出て行って自分の言葉でお話しされてるんだという衝撃を受けた事例がありまして、
はい、
ですね、ユニクロとファーストリテイリングとファーストリテイリングがか、難民支援の映画のファンデーション始めたんですね、
うん、お基金なんかやってん
だ。そうそうそう、難民支援基金みたいな、
ほうほう、
DFF って言ったかな、うんうん、でそれをケイト・ブランシェットさん、
お
俳優の
大物来た
でしょ、確かエリザベスとか出てたじゃん、
はいはい、
相当大物じゃん、
はい、
この間もウィンブルドンにケイト・ブランシェットが来たみたいな感じでさ、うちのウィンブルドンスナップとかに出てたけどさ、それケイト・ブランシェットさんとたちがいろいろ立ち上げてて、うん、でそこにユニクロもそのファンデーションの創設メンバーとして入ってて、うん、で何万ドルか創設時にまず寄付してますとか、うん、あとその難民になっちゃった映画監督が映画作るに際してユニクロがまた 何ドルか支援しますみたいな、うん、でゆくゆくはそこで作られた映画をユニクロのなんだ世界中の店舗で配信し、
うん、
そうやっていろいろこうなんだ啓蒙していくというプロジェクトなんですけれども、うん、でねこれがねカンヌ映画祭とか、
はい、
ロッテルダム映画祭とかで、
うん、
記者会見してるんですわ、
うん、
ああなるほど、
はいはい、柳井さん浩二さんが
うん、
うん
うん、そう先に言っちゃったよ。さすがにねカンヌのやつはケイト・ブランシェットさんとかその難民の映画監督とかだけしか出てなかったんだけど、
うん、
ロッテルダムの記者会見の模様を見ますと、
うん、
柳井浩二さんがもう本当にケイト・ブランシェットさんのもう本当に横に座ってるみたいな、
うん、でもさ別に映画関係者からしたらさ、うん、お前誰やねんっていう話じゃない、うん、
でしょ、
うん、
そういう場にだよ、
うん、
私さまずあれですわ、私日本語母語のさ日本語のさ喋りでもさ、うん、今こんなたどたどしいのにさあどうしよう思ってることが言葉としてでうまくできないみたいな感じなのにさ、うん、それをだよ、まあ、もちろん堪能ではいらっしゃるけれども母語ではない英語で、
うん、
そういう記者会見という場に出てケイト・ブランシェットさんという、ね、そういう人がいる場に出て行って世界中のそういう、しかも映画関係者じゃん、
ね、そうだね、
ファッションじゃないんだよ、うん、ファッションだったらなんかまださ
ホームタウンだからね、
ホームタウンだけど、うん、映画関係者のとんまなとこも分かんないところに出て行ってでもちゃんとこういう考えでユニクロはやるんですよみたいなお話をされるとか、はい、
うん、
なんか私純粋にこの人すごいなと思って、
うん、
うん、私ただ、うんうん、日本語でも嫌だなと思って、うん、あれなんか共感を得られていない感じ、
半分映画人なのかなと思ってたんで、
なんか俺も
半分映画人だと思ってた、
うん、
プロデューサ
ーオチがあるんでしょ、だってこの話の
もうじゃあオチ、それオチなのかな、うんうん、まああれですわ、まあ、だからさ、うん、みんな知ってると思うけど、うん、あのビム・ウェンダースのさ、
うん、
パーフェクト・デイズ、
あの超話題になった役所工事が
そう
掃除やってるやつ、
おトイレ掃除、ね、はい、渋谷区の公共トイレの、はい、であのそもそも渋谷区の公共トイレきれいにしようぜっていうプロジェクト自体、あの柳井さんの個人的なお金で やって立ち上げたもので、
え、あ、そうなの、そうじゃん、柳井さんどっちの、
浩二さん、
あ、はいはい、ジュニア、ね、
そうそう、
はい、
で、じゃあこういうことしたからどうやって世の中に伝えていこうかなってなった時に映画という手段だったんですねっていう話なんだけど、
そこにビームベンダース持ってきちゃって
すごくないと思って
あれ、それでなんか賞取ってたよね、
役所広司さんがあのカンヌの最優秀男優賞、
すごい、
でさ、
はい、
いや私も映画界のトンマナが分かんないから、プロ映画のプロデューサーってそういうもんなのか何なのか知らんけどさ、そのカンヌのさレッドカーペットの写真とかもさ、
うん、
ビム・ベンダーズ夫妻、
うん、
そのなんだ役所さん、
うん、
そこの中に映ってらっしゃるわけ、
あ、一緒にね、
うん
うん、だってオーナーなってか、
プロデューサーってそういうもんなの、
プロデューサー結構歩くんじゃないですか、
あ、そういうもんなんだ、
うん、
ふーん、
監督とプロデューサー歩くんじゃないですか、
いやでも、うん、そこがだから、
うん、
いやまあそこはあくまでさ結果じゃん、
うん、でしょ、そういうことそういうこと、へ、ビム・ベンダース、そう、わらしべをつく、あれ、まあ、もちろんお金はたくさんあるっていうのはあるけど、
うん、
わらしべをさいろいろこうなんかやっていったその先にビム・ベンダースに頼んでみようぜって思えるその心ってすごいよね。
そのさ多分さ、ほらこの前さあのサステナブルファッショントークでも多分取り上げてたんだが、
うん、
要は万博で、
うん、
カルティエがさ、うん、ウーマンズパビリオンっていうのやって、その時にこうあのほら産休取ったニュージーランドの首相、
はいはいはい、
女性首相とかが来たわけじゃん、
うん、
で多分ああいうのは、
うん、
ちょっと俺それはそれこそむしろ取材してほしいんだけど、
うん、
あれって誰が呼んでんのかなと思って、
なるほどね、
うん、まあなんか代理店が入ってんのか、うん、電通とかねやっぱりそういうのが あのクラスのセレブっていうかエグゼクティブを呼ぶときに、うん、でも、うん、プロデューサーって、うん、それ映画の場合のプロデューサーって、うん、そもそもビム・ベンダースに声かけるのって、
うん、
別に誰かがやってくれるわけじゃなくて、
うん、
俺の予想だと多分柳井さんが自らなんか手紙をしたためだのかメールを送ったんだか電話したんだかで、
あ、なんかねそれはね、うん、でも電通か何かのなんていうの、そういうまずそこのわらしべがあったんだなっていう感じはあったよ。一緒に、あ、その方もそうだ、ごめんなさい、レッドカーペット写真にその人も写ってんの、高崎拓磨さんかな。
あ、高崎、そうか、電通のクリエイティブディレクター
ね。そうそうそうそう、
あ、うん、そのつながりでこうあれなんだ。
なんかを何かの記事だとその高崎さんが多分ビブメンダースに、いや、なんか役所広司さんがあなたが撮るんだったら出てもいいって言ってくれてるんだけどいかがですかねビブ先生みたいな風にメールしたら、
そういう流れなんだ、
オッケーみたいな、OK されちゃったみたいな、多分そういうような、
そんなことないんじゃないの。
いや、なんかそういう感じのテンションの記事だったよ。
そ、あ、そうなんだ、うん、あ、それでもうおおみたいになって、
うん、
あ、それで映画界にデビューしたんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
でその後なんと、うん、その映画祭の記者会見にも出て、
ケイト・ブランシェットさんと
並んで、
そう、だってしかもさ、そのケイト・ブランシェットさんとそもそもなんで難民
確かに
基金立ち上げたんですかみたいな話だとさ、
うん、
なんかね、そのあれよ、難民高等弁務官事務所がなんか年一回そういう会議というか、
うん、
イベントというか開いてて、はいはい、でケイトさんもあの UNHCR の国連難民高等弁務官事務所イコール UNHCR の親善大使だからいらっしゃってて、そこのイベントに、でテーブルが一緒だったんですって。あとキーホイクアンって、はい、キーホイクアンさんっていう俳優さん、この人も本当にベトナム難民だった俳優さんで、あの何だっけ、アブアブに出た人、映画の
インディ・ジョーズに出てた人、
あ、インディ・ジョーズにも出て、あ、そうなんだ、ん、
子役の時に出てたんだ、
あ、なるほど、あ、そう、それでアブアブになった、そう、
ん、だから40年後にアカデミー賞の席でハリソン・フォードと再会して、
なるほど、
なるほど、まあいいや、そんで、
その人が、
で、その、うん、テーブルが一緒だったんだって。で、なんかこれは漏れ伝え聞いた話によると、ユニクロさんの広報サイドも、いや、何かもしも同じテーブルにこうアレンジメントしたら何か起こるんじゃないかなって思ってアレンジメントしたみたいな言い方をなんとなく漏れ伝え聞いたんだけれども、いや、なんかそれすごくないと思って、いや、それアレンジメントしたらさ、
なるほどね、
ちゃんとさ結果を出して、じゃあ一緒にやりましょうよとか
すごい、ね、
言ってくる人ってすごいなと思って、
すごい、ね、だからまあ、うん、あれなんだ、
うん、
こう一流のビジネスパーソンは、うん、そういう畑違いのところに出ても、
うん、
でこうもうさ、別に秘書がやるとかじゃなくて、自分がこうなんかいろいろ掴み取ってきてるということですね。そうそう、つまりは
びっくりしたんですよね。
あ、なるほどね、
うん、
すごいね。
まあ、元商社マンだからそんなの普通なのかもしれないけど、うん、
普通じゃない
よね、やっぱ日本人のメンタリティとして普通じゃないよねすごいなと思って、ね、
やっぱ一流のなビジネスマンというより、うん、だからその経営者というかね、
うん、
あ、すごいね。別にね、
柳井浩司さんはファーストリテイリング取締役としてその映画に携わってるのか、個人の資格で携わってるのか、どっちなの。
あ、パーフェクトデイズの時は、うん、あれは柳井さんの個人マネーだったんですよ、
うん、
個人プロジェクト、
うん、
でも今回のこの難民映画基金はあのファーストリテイリングがやっています。
ん、
うん、
まあ、そんな区別してないんだね。なんか多分、まあ、もちろん映画なんかは明らかにちょっとファーストリテイリングの事業とはかけ離れてるから、そこは個人マネーでやるが、まあ、そういう、こう大きくグローバルな一つのプロジェクトになった場合は、じゃあユニクロと結びつけてやったらっていうことでやってんだね、やっぱね。
うん、まあ、なんか本人がその言ってたのは、うん、なんか最初はね、だからその今回の難民映画基金も、まあ、映画ってどうなのかな、なんかユニクロでファーストリテイリングでやるべきなのかな、どう、うん、これもやっぱ個人でやった方がいいのかなとかも思ったんだけれども、まあ、なんかこういろいろこうユニクロとしても難民支援ってずっとやってるし、うん、でそのユニクロっていう店舗も国内だけでも800あって、もうグローバルだと。もっとある1500とかだっけ、今いくつだっけ、ある店舗も使えば、
なるほどね、
伝えられると。でピースフォーオールも皆さんをこう消費者も参加できる形にして、難民問題を難しくなく、あ、なんか素敵な T シャツって思って買ってみたら、あ、こういう意図だったのかっていう風にする意図なんだと思うんですけど、そうじゃなくて映像ってもっと T シャツ買って着るより簡単だから、見てなんか素敵な映像って思ったら、あ、こういう意図だったんだねみたいなことになるといいなって いうことでした、
うん、
という、
うん、
なんかすごいな、なんか日本人のメンタリティーじゃないみたいってこの人すごいなと思った、その話が一つ、
うんうん、資本家横山さんの得意なところで言うと、柳井浩二さんどれぐらい年収あるんですか？
いや知らない。
UFO 見といてよ
いやなんか去年出てたけど
UFO 見といてよ、
うんう
ん、なんかランキングに入ってたから1億以上あった気がするね。でも多分1億はさ、うん、1億円じゃそういうことできないから、
うん、
多分なんかもうちょっとね資産っていう
か1億円っていうのはその給料というか、あの株の配当は関係なく、
株配当関係ないんで、あくまで会社がもらうサラリーが、
うん、
報酬が1億なわけで、
なるほど、
配当とかの方がずっと大きいと思いますけど、ね、
大きい、もう映画作れちゃうぐらい
多分、まあ、あと資産運用とかもしてんじゃない、株、
うん
はい、いやそれはそうだと思う
それはそうだと思うけど、う
ん、だからそこからこうね、もう何千億円っていう資産があるから、
うん、
それを活用してるんだと思いますけどね、
うんう
ん、給料はなんか自分の生活費に当ててんじゃないの、その
なんでそんな突き放した言い方なの。
だって1億円じゃね映画作れないでしょ、さすがにね、税金に半分持ってかれるし。
映画っていくらぐらいかかるんだろうね。
いやもう桁違いでしょ、
あのビム・ベンダースのやついくらかかったんだろうね。
聞けばいいじゃん
いくらか、なんか高額のために教えてくださいって。
いや英語の制作資料やらないでいくら持ってるんですかって聞いた方が、
数十億円ぐらい使ってんじゃない。
ほ
ーすごいよね。なんかでもさ、こうお金を使うにしてもさ、なんか単にその資産運用とかじゃなくてさ、世の中のために、や世の中の役に立つっていう、
ノブレス・オブリージュっていうことをこう体現してくれる日本人ってそうそういないなと思って。
いやまあそんなことないと思うか、
いっぱいいるってこと、
いっぱいいると思うが、あ、
素晴らしい、
うん、まあ、なんか世界レベルできちんとこう存在感を発揮してやってるっていうところが、
う
んね、まあなんていうの、しかもこう割合 なんていうの、そういうこう全然なんていうの、こう変な形でこうお金出すからとかじゃなくて、うん、あくまで対等な、うん、イコールパートナーシップでごしってやっていくっていうのやり方とか出方っていうのも鮮やかだよね、
うん、
なんか変にほらお金だけでってジャパンマネーみたいなさ、今、まあ、そういう時代じゃないし、
そうね、
うん、
柳井正さんがお父さんが7兆円持ってるわけだよね、
うん、
このフォーブス見ると総資産額、
総資産ね、
うんうん、7兆、
7兆円
へえ。ナイキの年間売り上げとこになっちゃうね、
まあ、7兆円ってあれも入ってるからね、あの株価が時価で換算されてるからそうなっちゃうだけで、ほうほう、実際になんていうの、それが本当にキャッシュっていう感じじゃないとは思うんだよね、
は
あ、動かせる金ではないから、
まあうん、
まあ、だから税金が大変だよね。
まあ別に俺7兆円もらってる人の税金の心配しようとは思わないけどまあ大変だよね、そんなに。
いや、じゃあだから7兆円もあったらさ、
うん、
税金がすごいでしょ普通にやったら。だからそのだってあくまで株だからさ、でも株売るわけにもいかないでしょ。
まあ、だからああいう山中さんとこないでもね、
そうね、大変だなと思って、う
ん、すごいなんかそれに共感できるんだと思って、
いやなんか
こんな庶民だけどね、
うん、
いやなんか、
うん、気分はどこにあるんだろう、
気分、
まあ、お前のポジションどこなんだっていうのは
いやなんか柳井さん気分、
まあ、気分を味わうのはね自由だね、
柳井さんの執事気分を今味わって、この税金どうしようみたいな、
横山さんも
柳家にど
うやって残そうみたいなもんだからね、
なるほどね、まあまあ、
それでなんだっけ、ごめん、はい、話しすぎちゃった。
でもう一個が、
もう一個、
私先週ぐらいかな、 GU の展示会に来まして、
GU
ね、
はい、秋冬の、
はい、
GU が今なかなか静かに戦っているのご存知ですか。
そうだよね、社長変わったんだよ、ね、
そうです。
戦っているというのは
誰と戦ってんの。
自分自身と、
自分自身と、
自由は自由と誰と戦ってんの。
今までの自分と戦ってんだよ。
へえ、あ、そう
なん
だ意味があんまり分かんないよ
自由
いやなんかあれなのよ、この1年ぐらいさ、
うん、
すごい決算とか行くとさ、あそこ決算会見するの基本的に半期と通期なんですけど、めちゃんこなんかケチョンケチョンに言われてるわけ、
会見で CFO とか、
うん、柳井正さんが GU のことをケチョンケチョンに言ってんの。
柳井さんも言うし、
うん、
いや柳井さんというよりなんていうのこう、うん、岡崎さん CFO
がケチョ
ケチョに言ってるというちょっと言い方はちょっと語弊があるかな、
うんうん、だからこう CFO という、うん、こう財務をね、うん、担当して、まあ、決算会見で一番こう
そうそこら辺の財務の話をする前面にいらっしゃる人、
自由があんまり業績が振るわないから
とか、なんていうの、本質的な課題があるとか、うん、本質的にブランドを確立できてないとか、これなんか すごいこと言うなと思って、
なんそんなこと、そんなこと言われたら
悲しい、ショック受けちゃうと思って、私ショック受けちゃうわと思って、
社長が悲しい気持ちになるよね。
だから悲しい気持ちになったからさ、
辞めちゃったんだ。
そうなんじゃないかなと思って。
なるほど。
うん。
そして、それで今、うん、
でねこの2000あの会社の何が一番すごいかっていうとそのスピード感じゃないですか、
うん、
この猛烈に PDC を回しまくってなんか着地させるというところがあの会社の真髄なんだと思うんですけど、うん、だからねこの今期中になんとかしなければっていうことを非常におっしゃるんですよ。何度もおっしゃってきた、うん、もう今が本当に 今どうにかしなければと
正念場だと。
そうでその今期とかがさもう今7月入っちゃったじゃん。
はい、
そう
あと1ヶ月しかない。
そうそう8月期だからさそう大変だなと思いましてね。
展示会にそういう前提の中で展示会に行って、
前提の中で行って、はい、まあ何かその本質的な課題ありって言われてもさ正直まあ普通に日本の店頭見ててさ銀座の GU とか行ったらめっちゃインバウンドいるし、
うん、
え何かそんなよく分かんないとか思わない。
ちょっと銀座だけ見てもね銀座特別なんで、
うんうん、
どう本質的な課題を感じます。
本質的なっていうか、まあ、ファーストリテイリングの求めるレベルが高すぎるんで、
うん、
普通の会社だったら有料企業って感じになっちゃうと思うんだけども、
うん、
柳井さんの基準から言うと、まあ、全然ダメだっていうような感じになるでしょうね。こんな規模的にはもうユニクロ島村に着くぐらいの今3000億ぐらいの規模に、アダストリアよりでかい単体ブランドとアダストリアの全事業というふうに考えて、
うん、
まあ、普通の経営者の感覚だったらまあよく大きくな頑張ってるなっていうような感じだけども、その柳井さんが求めてるのはこんなもんじゃないというのはこう普通の成績を収めてもクビみたいな感じになるんじゃないですか。今までの柳井さんのいろんな人事のね、見ても普通の成績だと満足できないと。打率2割9分打ってるからいいじゃない、
3割
4割打たないとダメなんだよ
大谷みたいにならない
と、ね、
ユニクロ4割打ってるんだよみたいなこれじゃあザラとかシーンに勝てないんだよみたいなさ感じだから、その社内の基準が一般論のダメと全然違うんで、
うん、まあそうね、
うん、
っていう
難しいと思うのはさ、あの会ブランド
でその、
うん、
まだ言ってないと思うけど社長が交代になった私ゆのきさんが、
そうです、
15年ぐらいやってたの、
はい、
うん、15年も社長やってた人、
うん、
で今日の中高の差みたいなんだよな、ほとんど、
まあ、中高っていうか ほぼ実質立ち上げた人みたいな感じだもんね、うん、
まあ、立ち上げメンバーではないけれども、まあ自由立ち上がったの2006年で俺1号店行ったんだけども、その時と今全然違うし、途中でそれこそ柚木さんが入った2009年ぐらいかな、そこから今の路線というか、
うん、
ファストファッション路線、
ファストファッション路線、トレンド路線、
トレンドというか、
昔はそのファミリーカジュアルだったよね、ユニクロの。
あ、そうなんですね、
うん、そうなんだ。
ユニクロよりもだいぶ安いファミリーカジュアルみたいな、
うん、
まあベーシックなものが多くて、
それを柚木さんが、まあ、そういうトレンド路線にして、
うん、
それをずっと15年間牽引してきたか、
牽引してきていろんなトレンドの人商品作ってたよね。
何パンツだっけ、作ってたんです
よ、バレルレッグパンツとかさ、う
ん、まあ、直近だとね、
うん、
あと一番なんか鮮やかだったのはガウチョですよね。
ガウチョパンツね、
うん、なんかあれですわ、それこそ先々週展示会行ってさ、ニーショーツを出しますみたいなこと言うのよ。
何
ニーショーツっていうの、
ニーショーツ、
すげえ、あ、これガウチョじゃん、あの時のと思って、
うん、
またこの間なんか別のところでもトレンドが私の中で一周回ってしまったなと感じたことがあったが、うん、またここでも一周回っているなと感じているんですが、
はいはい、
うん、そういうちゃんと話題も発信してきて、
たださ、そういう話題がある時と微妙にない時、
うん、
なんかバレルレッグも正直ちょっと秋冬なんですよね、終わった。この春夏とかもちょっと若干見えないというか、
話題がないと、
うんうん、
あ、そんな緊張感高い中なのに作れなかったかもしれない。
そうそうそうそう、で、あそこってなんていうの、こう、ああいう H&M とかザラとかに比べると圧倒的にその玉数が少ないからさ、絞り込んで当てていくみたいな、うん、で当てた時がでかいみたいな感じだから、
うん、当たらないと
なんか見えないなみたいになると、
品番がそんな多くないと、モデル数が、
そう、うん、でそれで強みを発揮してきたから、なんかこう、
なるほどね、
なんか常に決算をここ7年ぐらい聞いてくると毎回どっちかなんですよね。
ああ、当たるか
当たってる時か、当たってなくて、ああ当てたくっていろいろ膨らんじゃって肩数で、なんかもうニッチもサッチもいかなくなっちゃって、あらりが下がりましたみたいな感じか、
なるほど、ね、
っていう非常に難しいことをされているんだなと。
なんか話を聞いてたら、
うん、
昔のハリウッドみたいなね。
どういうこと？
あのハリウッドもさ、そのソニーがこうほらコロンビアピクチャーズを買収して、うん、そのなんかこうソニー戦記みたいなのを読んだことあって、
うん、
で要はソニーなんかはさ、言ってみればまあでんなんていうの、電気屋さんだから、
うん、
電化会社だから、
うん、
割合こうロジカルにさ、物を売ってマーケティング積み上げ型でやっていくんだけど、うん、ソニー その乗り込んだ時にびっくりしたのが、もう当たるも発見、当たらないも発見みたいな、映画界って でもうどうしようもないと、
うん、
もう作ってる本人たちが当たるか当たらないかわからないけど、とにかく巨額のお金をさ、
うん、
投じてで結局当たらないみたいな、
うん、
これで当たらないのみたいなことがずっと起こってたんだって。でもどうしようもねえと、
うん、
どうしようみたいになっててっていうことが、そのソニーが乗り込んできた時にね、
はいはいはいはい、
ソニーの人からしたらこれもう
ちょっと当たらぬも発揮すぎるでしょ、
どうしようもないじゃんみたいになったけど、うん、その時にいろいろ考えて練り出した答えっていうのが、
何ですか、それを教えてあげてよ自由に、
うん、でその時に、
うん、
まあこれ、まあ、ソニーの人が言ってるから全部本当かわからないんだけど、
うんうん、
その当たる勝率を上げていこうと、
うん、
でその一つがなんかシリーズ化なんだよね。シリーズ、
はは、
例えばゴジラだから1個の IP を、まあ、ゴジラでも、
うん、ハリウッド映画の中で実際 何をシリーズ化したの？
でスパイダーマンとか、
スパイダーマンね、ゴジラじゃなくて、はい、
いやゴジラもそう、
あゴジラもそっちになるの？
アメリカで1回ゴジラやったけど、それも、うん、まあゴジラは当たんなかったんだから、
うん、
だから
そのスパイダーマン、
スパイダーマンとか、うん、そういうのこう、いや俺もよく覚えてないんだけど、その一つのものをシリーズ化してこう、スーパー、
はいはいはいはい、
あれコロンビアだったかな、ちょっと俺もコロンビアだから分かんないんだけど、うん、そういうのなんかそういうこう一つのコンテンツをワンツースリーフォーみたいな作っていくとか、うん、あとこれワンツースリーフォーだとさ、バットマンとかもそうか、
うん、
なんかこうなんていうの、ツーワンは面白いけどツーとか面白くなくなっていくみたいな話になるじゃん。だからこうなんていうの、バットマンを立てるけどなんか違うツーはツーじゃないみたいな、なんかなんとかなんとかみたいな名前っていうか、これを監督も変えたりとかして、そうするとこう当たりやすくなると、でどんどんどんどんその IP も強くなり、そうするとこう勝率も上がるし、なんかなんていうの、お金の回収がしやすくなるみたいなことをなんかソニーコロンビアはやったらしいよ。それがで割合ハリウッドの新しい潮流になって、今結構だからシリーズものって多いじゃんとか、漫画のなんとか
マーベルとかね、
マーベルとかもさ、うん、それも多分そういうなんていうの、 IP をうまく活用して勝率を上げていくみたいな、うん、
スピンオフとかね、
そうっていうのを読んでへえと思ったんだよね、
うん、それを自由に置き換えたらどうなるんですか？
だからまあその結構ヒット作を1個作って終わりじゃなくて、
うん、
なんかこううまく派生できるような、うん、何らかこうだから映画の場合は IP っていうかキャラクターだったんだが、うん、まあ、アパレルの場合もうちょっとこう数珠つなぎにこうアメーバのようにこうお互いが連関しながらこううまくいくようなのがね、うん、できた。だからそういう考え方を導入する時期なんだよね多分ね、新しい発想とかやり方を。
確かにうまくいってるユニクロの方だとさ、去年当たったブラトップのさデザインバリエーションをさ、今年もこんなにあそこからあそこまで全部ブラトップじゃんっていうぐらい今年出てるよね、
うん、まあユニクロの場合定番だからさ、
うん、やりやすいなとは思う。
なんかヒートテックとか、うん、 なんだっけ、
エアリズムとかね、
エアリズムとかを、まあ、とにかくそういうのを出して磨き上げながら、うん、こう強くしていくって、だからあれでも基本は定番ライフウェアみたいな定義してると思うんだけど、はい、別にそのファッションとかトレンドでもできると思うんだよね、まあ、映画ではそういう IP っていう発想があったように、はい、ファッションとかトレンドでもなんかそういう新機軸を持ち込んで試していく、うん、で時間が経てば経つほどなんか資産が増えていくみたいなことを考えていくタイミング、うんうん、でそれはでも誰がやって誰もやってないから、
うん、
それ自由が頑張って考えるしかないというか、
うん、
っていう気はしますが、多分それが多分ないんじゃないかってことを分かんないですけど、
本質的な課題としてね、
課題として言っているのかな、
ブランドと想起されるものがない、
そう、ね、
だからなんかトレンドに行って売れる売れないが出ちゃう、
出ちゃうみたいなね。でも答えがあったらそれやればいいだけだけどさ、誰も答えないけど答えを、
うん、探しているから、
探して出すんだと、
うん、
いうことなんだね。
ああいうユニクロにおけるライフウェアみたいな発明があると
ね
あれはなんか本当に使い勝手のいい概念だなと思って、
ね、今でもライフウェアが出てきた時に意味不明だってみんな言ってたの俺覚えてるけどね。
あ、そうなの、
会社なんて、なんだよライフウェアって、なんかその時のあの某三浦さんが
某三浦さんが言ったんでしょ
意味わかんねえなーみたいな、
うん、今になってわかる
今になってわかる、あれの毛眼が、うん、素晴らしさがね、ジーもそういうのがね出てきたらいいと思うんだけどね、
はい、
こればっかりはね。じゃあ今まだ苦しんでるんだ、自分と戦ってんだ、
自分と戦っていらっしゃると思いますよ。
戦ってるってもね、あれ
売上って言っても、まあ、別に
売上も3000億もあるんでしょ、
さっきから言ってるように打率3割近くあるのに
しかも売り上げもさ
大変だよね、
うん、でもなんかさ、
ゆうきさんあれなんですよ、ご退任されたけどファーストリテイリング社内にいらっしゃるんですよ。
何をやってんの、
執行役員かなんかで残ってんの。
以前グループ上席執行役員だったけど、うん、今は普通にグループ執行役員になって、
あ
でなんかねカスタマーなんだっけな、コミュなんかご自分もそこに興味があるところをされているんだということをちょっと漏れ伝え聞いている感じなんですけど、
うん、なんか俺もあの杉本さんのユニクロ
去年出た本ですか、
はい、読んだ感じだとなんかさすごい確かにこう心象筆伐というか、うん、こう結構さからそのためだったらこう15年間の功労者でも、
うん、
こう 退任するってことがあってもなんかこう自分から辞めるとか、うん、そういうことがないとかもうやることがなくなったとかいうことがなければ、うん、会社から出るってことはないだよね多分ね、
い
やよくわからないんですけど、うん、そのまだだからやりたいことというか、うん、やることがあるんであればその会社でもっとなんかっていうタイプなんじゃないか、なんかそういう会社なんじゃないかなと思って、だから多分まだいると思うんだよね、
うん、
だからまあ、もちろんねあのファーストリテイリングっていう会社だって素晴らしい会社だから課題はね、
うん、
あるからなんか何らかのこう役割というか自分で見つけてやるっていう意思がある限りはなんか突き放さない感じなのかなと思って。
新しい GU のトップってどういう人なんですか。
そうだね、
黒瀬さんはもともとユニクロの方ですよね。
ユニクロで何をされて
た、北米事業とかですっけ、なんだっけ、
立て直した方ですよ、
うん、
北米を立て直した人
だっけ、
北米躍進のキーマンなんでしょ、
うん、
あのユニクロ
の。でもさ北米もつい数年前までまだ赤字ですみたいな感じだったと思うんですよ、
うんう
ん、後任にはユニクロの台湾事業やベトナム事業を担当してい
た。失礼しました、ええ、
うん、
あれ北米もやってなかったっけ。
いやちょっと分かんない、この日経の記事だと台湾とベトナムって書いてある。
あ台湾とベトナム、黒
あれ黒瀬さん、
黒瀬さん、
それはユニクロの CEO についた人のこと言ってるんじゃない。
あそうだ間違えた、そうかごめんなさい、
なんだっけ堀、塚、
あ塚越さんだっけ、あれ
塚越かなんかどっちかだね、うん、
はい、
はいはい、
今いろんな人の名前出てきたけどもよく言われるポスト柳井っていう人はその中にいるんですか。
塚越大輔さんですね。
塚越大輔さんを含めて
ポスト柳井さんがいるんでしょうね。
候補は誰と言われてんの今一番近い。
最有力、
いや最有力はそれは塚越さんなんじゃないですか。
まあ、そうだよな、
うん
うん、
そうそう、
まあ、でもなんかそのグループ的な体制にするって 常々おっしゃるから、
うん、
こう誰か一人この人だけみたいな感じじゃなくて、グループ柳井さん、さすがに柳井さんもご自分がやってらっしゃるもこのあらゆることを全部一人が全部見るっていうことではないんだと思ってるんじゃないですか。こうグループ体制でやっていく、
連邦制みたいになる、
おそらくそういう感じなんじゃん。
息子さんがつうことは
ない
の？
はないっておっしゃってますね。
うん、二人とも、
二人とも、
もう一人のなんだっけ、和美さん、
はい、
長男の方、
はい、
彼は何をしてるんですか？
はセオリーの、
リンクセオリー、
セオリーの責任者、う
ん、をされているんじゃないですかね。
うん、
というね。
なるほどね。まあ一方ではその何、映画とかそういう対外活動っていうんですかね、このアパレルにとどまらない新しい活動を担うジュニアがいて、
うん、
でそれも、
ね、
はい、うん、まあかなりこう単にこうなんていうの、親の七光とかっていうのじゃなくて、むしろこう新しい新機軸を見てるような、う
ん、自分でなんだろう、掴んでくるんだなって、掴んで
切り開いている人もいる、うん、一方で GU、 課題の GU、うん、どうなる GU という
という
お話ですね、
う
ん、
はい、まあ、という今週の話でした、
はい、
まあ、たまにはね、ユニクロの話ばっかりよりもそのね、GU とかそれ以外の話っていうのも聞いて新鮮な感じしましたね。
はい、
はい、
じゃあ今週はこの辺で終わろうと思います、
はい、
日曜日頑張って走ってきます。はい、また来週。
はい、また来週。